Rock Track Addiction. Send your messages and requests to info@radio-tnt.net.
皆様、新年明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。
おめでとうございます。
ロックトラックアディクション、
ロックトラックアディクション
、打ち合わせなしでやったのでグダグダになってしまいましたが2022年1回目のロックトラックアディクションでございます。今回もお送りしますのは、マコンのベーシスト順と
マイコンプレックスオブアカデミーとジェイドフォレストカンパニーのボーカルマイコと、
はい、ブラステッドヤノッチェと
ブラックリステッド大西です。
はい、よろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、2022年1月14日、今年最初の放送ということでございまして、
はい、
今回も、まあ、毎年恒例なんですけど新年1回目は、昨年の振り返りをしつつ、
うんうんうんうん、
昨年ベストソングを語っていくという回でございまして、
はい、
今回も、例年通り、うん、この回で、
はい、
ですよ、
はい、集合、
はい、僕もちょっと新年正月ボケがまだ取れてないのでカビカビでございますが、はい、そんな話を始める前にまいこさんからお知らせがあるそうです。
はいはーい、職権を乱用しちゃうぜ、この野郎
全部お箸みたいになってる
よ。あ、皆さん、明けましておめでとうございます。
1
月23日、
はい、
皆さんも大好き、スリービートさんも出演なさる。
おぉ、そうだ。
はい、立川バベルで、ジェイドフォレストカンパニーが、ライブがございます。台湾でございますので、
うんうん、
もしよろしければ、皆さんも遊びに来てください。
行かねば。
詳しくは、ジェイドフォレストカンパニーのツイッターなどをご覧ください。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、というわけで、1月23日、舞子さんがライブやるよという話で、3ビートも出るよ、
はい、すごいな。3ビートが客寄せになってるっていう。
うん、去年かけたね、お気に入り版の3ビート。
そうですね。
はい。
ですね、あ、そうだ、番組のね、名乗りを言ってなかった。はい、インディーハードロック系の楽曲をご紹介する音楽番組、ロックトラックアディクションでございます。今更でございます。はい、2022年第1弾となる今回はですね、毎年恒例のスペシャル企画、番組 MC と制作スタッフがトークに参加して、各人の2021年ベストソングをご紹介しつつ、昨年のシーンを振り返ります、ということでございまして、うんうん、ようやく台本に戻れた僕はちょっと今。
うんうん、
はい、じゃあそのままですね、きっちり進行していきたいと思いますけど、マイコさんから番組のお知らせをお願いいたします。
はい、ロックトラックアディクションではリスナーの皆様のご感想やリクエスト、ハードロックヘビーメタルバンドの皆様からのオンエア楽曲のご提供を随時どしどしお待ちしております。詳しくはレディオ TNT のメールアドレス info@radio-tnt.net もしくはツイッターのアカウントまでお願いいたします。
ロックトラックアディクション、レディオ、TNT。はい。台本からツイッターの記載が消えてしまったんですが、まあ、それはいいとして、はい、今回も楽しく番組やっていきたいと思います。今回、最初にご紹介いたしますのは、番組 MC、マイコが選ぶ2021年ベストソングでございます。マイコさんどうぞ。
では、2021年。マイコが選ぶベストソングは、ドゥルドゥルドゥルドゥルドゥルドゥルドゥルドゥルドゥル、ドン青色一号のラストダンス。 ただいまご紹介いたしましたのは2021年5月26日リリースファーストアルバムサムブルー10曲入りからラストダンスでした。この曲を選んだ理由は、去年私も青色1号のライブにサポートボーカルとしていろいろ参加させてもらってたのもあって、っていうかもう指導の時から一緒だったのもあって、
はいはいはい、
まずこのアルバムが出たこと自体が、
うん、
すごいこの指導して1年でフルアルバムを作ってっていうのもすごい尊敬するなっていうところもあったし、
うんうん、
ラストダンスっていう曲は、これまでたくさんゲストボーカルを招いて、楽曲をリリースっていうか配信してってたんですけど、
うん、
このラストダンスは一ノ瀬がボーカルを取ったっていうところと、あと MV を、ちゃんと作ってっていう、多分、一ノ瀬的にもすごい思い入れのある曲なんじゃないかなと思って、尊敬の意を込めて、選ばせていただきました。身近で見てたら、彼女の努力する姿っていうのは本当に見習わねばならんと
思うなるほど
ところで、はい、おめでとう頑張ったね、これからも頑張ってねの意味を込めてのラストダンスでした。
はい。というわけで、うん、マイコさんが歌ってるわけじゃないけど、青色1号だということですね。
うんうんうんうん、
そうですね、うん。私が歌った曲ももちろんいい曲なんですけど、青色1号としては、公に発表した曲の第1号になるんだと思いますけど、その、うんうん、私が歌ったやつは。
うんうんうん、
ただ、やっぱ、ラストダンス、かな？すべて凝縮されてる一ノ瀬が頑張ったことが。
うん、うん、うん、うん。
さらに今はね、うん。あ、どうぞ。
あ、なんか、はたから見てても、はじめはなんかそのゲストボーカルを迎えて、まあ、ベーシストのソロプロジェクトって感じだったんだけど、まあ、うん、自分で歌を取るようになって、やっぱりこう、外からの見え方も、こう、ソロアーティスト一ノ瀬っていうのが、出てきたんだなっていう感じで。
うん。うん。
なんかまあ分岐点になる曲なのかなと思いますね。
うん。
うん。
最近の活動を見てるとさ、確かにその、うん、ベースボーカルとしてソロプロジェクトでやってるライブの話なんかも聞くし、ほら、ヒーナキャットのサポートとかとしてもさ、
あ、そうですね、
かなり頑張ってるしっていうところで、
いやーもうほんと。
ね。青色1号は、うん、まあ、イコールガッシャンなんだけど、その、うん、ね、やっぱガッシャンっていう人が、こう、プレイヤーというかそういうね、アーティストとして、一本立ちしたなっていう感じは最近とも思いますよね。
うん。本当に頑張ったと思います。うん、1年って。
ね。しかも、コロナ禍だからねっていう。うん、
本当だ。それは思わせないライブコースですよね。そうそうそう。本当に。ツアーも行ってたし。
うん。うん、
だって曲作って楽器弾いて歌ってブッキングして、他のサポートメンバーの、調整なんかもしてグッズも作って、
そうそうそう。
デザインもするし、それも物販もやるし、それでいて他の人のサポートもやって、自分でもツアーもやるってもうね、ちょっと意味がわからないぐらい頑張ってるんですよ。
いやもう本当にすごい、本当にすごいと思います、私。
うん、確かに確かに。
ね、情熱がね、伝わってほしい。
大変は大変だと思うんですけど、こんな時期だったし。
うん。
でも、そんな時期だからこそ、一ノ瀬さんが中心というか、一人でこう、回せる、もちろん、演奏してくれる他のメンバーとかも いるんでしょうけど、彼女が考えたことを、彼女がやりたいようにやるには、いい時期だったのかもしれないですよね。
まあ、確かにそうかもしれないですね。
バンドだとなかなか集まってミーティングもできないし、リハもできないし、みたいな時期だったんで。
うん、
そうですね、
なんかその、ソロプロジェクト的な、その、なんだろう、まあ、サマインドがいて、中心人物がいて、その人が仕切ってやるっていうのには、ひょっとしたらバンドよりいい時期だったのかもしれないですよね。
うん、うん。
そうかも、うん。
なるほど。
足並み揃え るの大変だもんね。
うん、民主的にやろうとするとなかなか大変な時期なので。
うん。
バンドというのは、
別に。この時期にね、解散しちゃったバンドもちらほらいます。
うん。動けてないバンドもいるということもあると、やっぱりまあもちろん、他のメンバーさんの意見を聞いてないってことではないんでしょうけど、一ノ瀬さんがやりたいことを、やりたいようにやるっていうのが、なんか、ひょっとしたら逆に良かったのかもっていうのはありますよね。
うん。
あとは、やっぱ、自分で歌うことで、伝えたいことがより伝わると思うんですよね。人が歌うより。
はいはいはいはいはい。
うん。うん、確かに、メインでボーカルやってる人の方が、まあ、正直言ったら、スキルはあるじゃないですか、歌唱の、
うん。
だけど、やっぱ、曲を作って詞を書いた本人が歌うのが一番伝わると思うんですよね。
うん、そうだね。
うん。で、今、ようやく、それができてきてるから、もっと、一ノ瀬の、青い世界が、
うん、
いろんな人に伝わっていくんじゃないかなっていう。
おー。
うん。まあ、サポートボーカルとしては、仕事がなくなって寂しいですけど。ね、指導に携われたっていうことで、私はもう、思い出として、何かまたあれば、ぐらいで、
うんうんうん、
今はもう彼女の飛躍をお祈りしている感じですね。
まあ、お母さんみたいに。まあ、でもまだ、ボーカリスト始めたばっかりだから、
うん、
そしたら、まあ、今後ね、やっていくにつれて、なんかこう、ポンと、開ける瞬間があって、まあ、ね、気づいたら、一ノ瀬さんってベースも弾いてたんですね、みたいな。
おー、それすごいね。
ある日の桜井さんみたいな。あ、そうだったんだ、みたいな。そんな感じになる日が来るや、来ずや、という感じが、して、ちょっと期待値もかなりありますね。う
ん、そんな、大活躍中の、青色一号ですが、はい、ライブが、たくさんございます。
結構ある。
うん。1月22日土曜日、東京立川バベル。1月28日金曜日、東京吉祥寺シャッフル。1月30日日曜日、千葉柏616プラス04。こちらサーキットイベントでございます。
なんかね、これ以降にもね、都内で予定はあるみたいですよ。だから、すごい。スケジュールも充実してるという。
はい、そんな、期待値バリバリ、活動バリバリの、青色1号の、が、2021年、マーイコが選ぶ、ベストソングでございました。おめでとうございます。
おめでとうございます。
パチパチパチパチ。
はい、続いてはですね、番組ディレクターと、最近すっかり MC にもなってます
ですな。
選ぶ、2021年ベストソングのご紹介でございます。どうぞ。
はい、私、矢野っちが選びましたのは、冒頭に言ってた通りですね、去年のね、初始貫徹でございます。はい、シグニフィカントポイントの Into the Storm。
様ご紹介いたしましたのは、2021年2月26日リリース、ファーストアルバム、Into the Storm 10曲入りから、Into the Storm でした。
はい。ということで、私は、確かこの曲だから紹介したのが、本当この2月、去年の2月か、だったと思うんですけど、うん、その時点で、もう今年のベストソング決まりました、と言ってましたが、
はい、
うん、
本当に決まっちゃったよ。
ね。いや、もう、初始貫徹しましたよ、ちゃんと。
すごいわ。
ね。まあ、うん、尽きることのないメタル愛という感じなんだけれども、うん、実はマイコちゃんが青色1号を選んだのと結構理由的には近いものもあって、まあ、単純にその楽曲が優れてたとかっていうのもあるんだけれど、ね、過去この番組の編集もやってくれてた竹内くんが、リーダーのバンドでして、今まで海外からね、EP とかリリースしていたんだけど、まあ、満を持して初のアルバム、うん、で、しかもメンバーも結構交代もあったりしたんだけれど、やっと新しい形で安定してきて、まあ、満を持してのファーストフルアルバムというところもあり、うん、まずはもう今までよく頑張ってきたのおめでとうというところと、うん。あと、何より、今まで正直その、彼が本当に、ギリギリ、10代後半で20歳ぐらいの頃から知ってるんですけれど、
うんうん、
なんだろう、正直ね、最初の頃やっぱりすげえギター上手いし、曲もいいリフとかたくさん作れるんだけれど、曲を構成する能力っていうのは、もうちょっと経験が必要だなって思ってて、
なるほどです。
そう。で、ずっとそういう話をいろいろしてたのよ。で、これリリースした時にもちろんトークボンバーにも出てもらっていろいろ話を聞いたんだけれど、やっぱりその曲を作る上でその構成力だったり、その出てきたアイディアをいかにそのいい曲に落とし込むか、みたいなところっていうのが彼の中でものすごく、そこはちゃんと今回のアルバムに結実されていて、それもね、そう、すごい、こう、開花したなっていうのがあって、本当に素晴らしい出来だったし、実際なんかこれめちゃくちゃ国内及び海外でも評判が高くって、Spotify にもね、ファーストフルアルバムまんま配信されてるんだけれど、下手なね、国内のメジャーところとか、インディーズでも結構大御所と言われるバンドよりもよっぽどカウント数稼いでるのね。うん。だからそういう点でもね、すごく今後も注目に値するバンドだと思うので、もう、そこの点も含めて、有無を言わさず、シグニフィカントポイントを選ばせていただきました、というところで。あと、ついでに言うと、他にも良かったバンド、もちろんいくつもあったんで、個人的に、とは言いながらもこれも良かったよな、本当はこれ選んでも良かったよなっていうバンドを言わせていただくと、まずは、エピタフ。エピタフ。うん。
笑い。
おなじみ、おなじみ。
はいおなじみの。
はい。あと、おなじみ、スリービート。
うん、出た。
はい。あとは、バレルズ。ザ・バレルズか。
ああ、はいはいはいはい。
うん。激アツハードコア。うん。うん、あとは、和歌山の、和歌山鋼鉄会の、ラウドストーム。
うん。
うん。あと、それと、まあ、ヘルハウンド。まあ、ヘルハウンド。ああまあね、あいつらね、あいつら。
なんで逃げるなってんです
か。いやいや、でね、全バンドに言えることなんだけど、いわゆる楽器陣の音っていうのがすごくこう、いい音で取れてるバンドの音源。
はい、
もちろん楽曲がいいとかプレイがいいとか歌がいいとかっていうのは当然あるんですけれど、それ、プラスアルファでそういう部分がすごくこう、なってるかなバンドとして、ちゃんとこう、ビジョンが出来上がってるバンドさんっていうのを中心にとても良かったなということで、今、バンド名ちょっと上げさせていただきました。うん、私からは以上でございます。
はい、シグニフィカントポイントの、ライブ情報を、ありますか？
ライブ？
見てけど？
見てということで、
はい
まあね、そうそう。
今年初。
うん。2022年最初のライブ見てえけど見てはシグニフィカントポイントでございましたが。まあね、ライブやりたいらしいんだけど、やっぱ、ちょっとこのコロナ禍でなかなか思いの活動ができてないバンドの一つというところでもあるそうで、う
ん、
まあ。
やってないですもんね。
そうなんだよね。だから、今年あたりどっかでやってくれたらいいな、ちょっとまあその頃にはちょっと俺も見に行けるかな、見に行きてえな、久々にな、っていう感じであります。
というわけで、ライブシーンの復帰が待たれるし、
うん、
このバンドが、2021年、ヤノッチェが選ぶベストソングでございました。シグリフィカントポイント、イントゥーザーストームでございました。おめでとうございます。
おめでとうございます。
おめでとうございます。
ケウチ君頑張れ。
ロックトラックアディクション、アンステリオ、DMD。
はい、そして続きましてはですね、番組プロデューサー選曲担当、ブラックリステッド大西が選ぶ2021年ベストソングをご紹介いたします。大西さん、どうぞ。
はい、ブラックリステッド大西が選ぶ2021年のベストソングは、レディアのラブレターです。
いたしましたのは2021年5月19日リリースファースト EPL4 曲入りからラブレターでした。
はい、じゃあ、レリアについてお兄さんどうぞ。
はい、このバンド宮崎のバンドなんですけど、
うんうん、
むちゃくちゃライブやってんですよ。しかもこのコロナ禍に、
うんうん、
そこがすごいなと思って、実は東京に来た時に、実は2回来てて、
うん、
EP を出した後に、
うん、
で1回目はちょっと別のスケジュールあったんで行けなかったんですけど、2回目にライブ見に行ったんですが、
はい、
なんかこの曲聞くと結構なんかポップロックのバンドかなって印象があるかなと思うんですけど、
うんうんう
ん、なんかね、むちゃくちゃライブはアグレッシブなんですよ。それこそ、なんか、半端なメタルバンドじゃかなわないぐらい、なんか、フルート組んだりとか、で、あと、ドラムの人も歌うし、
おぉ、
なんか、すごい、ライブが魅力的なバンドで、なんか、ツイッターとか、SNS 見てると、他の方も同じような意見持ってらっしゃってて、
うん、
まあ、皆さんなんか感じるところは同じなんだなと思ったんですけど、
うん、
で、この、EP、L っていう EP は4曲入りなんですけど、
うん、
で、まあ、この曲は実は PV にもなってて、
うんうん、
あ、まあ、そういうのは、YouTube とかでも楽しんでいただける感じなんですが、他の曲もね、いいんですよ。 あの、実はこの番組ではラブレターしか紹介してないんですが、他の4曲もこう、バリエーションもあってすごいいいので、ぜひぜひ、この、EP を買っていただいて聞いていただけると、サブスクとかでもいいと思うんですけど、他の曲とかも聞いていただいて、で、ライブでしかまだやってない曲とかもあるらしいので、
ほー。
ライブにもなんか機会があれば、結構それこそ各地、宮崎なのにちっちゃい、あのに失礼ですけど、なんか東北の方とかも行ったりしてるので、ぜひぜひお近くに行った時はライブ見ていただきたいバンドですね。
はいはい。仙台のサウンドオブデスになんか去年出てたでしょう。
ああ、出てましたね。あの時すごい評判良かったみたいで。
なんか、台湾の人たち大体知り合いだったんだけれど、いや、レリアすげえ良かったっていうのタイムラインでやたらと見かけて、リスナーだけじゃなくって、バンド側の人たち、ミュージシャン側も結構、おお、こう、またこれはすげえバンド出てきたなっていう風な評価を得てて、おお、すげえなと思った記憶がありますね。
うん。
うん。
なんかね、音源はすごいソフトというと言い方悪いけど、ボーカル中心な感じになってるんですけど、ミックスとかが。
うんうんうん、
ライブは本当にアグレッシブで、音もなんか出てくる音もすごいずぶといので、かっこいいです。
なんかね、僕はこのアルバム、EP なのかな ?4 曲入りの、やつを、まあ、店頭で購入して。
買っちゃった人だ、買っちゃった人だ。
あ、そうだそうだ、ちょろいリスナー。
で、ちょろいリスナー。そうですよ。今年もちょろいリスナーで
行く。今年もちょろく行くわけだ。
で、まあ、このラブレターっていう曲が、まあ、一番ポップなんですよね。
うん、うん。
他の曲はね、もっとヘビーで、
うん、
で、特典、ユニオンのね、特典がついてて、で、それが、なんだっけ、
アンスラックスのカバー。
なんかのカバー曲
やってるんだよってね。
結構ね、いい出来なんですよ。
うん。
うん。だから、結構ね、メタル魂がある。このラブレターを聞くと、そこまでわかんないかもしれないけど、アルバムとか特典まで聞くと、実は、みたいな感じのバンドです。で、それを、が、まあ、ライブ見ると、お兄さんの言う通りよくわかるみたいな感じなんじゃないかと思います。うん、
これ、ジャケもこんな感じって全然音だとわかんないと思うんですけど、可愛いっていうのとちょっと違うかもしれないですけど、シンプルでこう、メタメタしくはないんですけど、
シンガーソングライターの女の子がアコギ一本でやってアルバム出しましたみたいな感じでもおかしくないよね。
そうね、そうよね。
だけど全然、なんか、それだけではないというか。
うんうん。
まだいろいろちょっと隠し持ってるな、こいつらはっていう感じです、
うん。うん。
そうなんですよ。
はい。
なんか、今年、ヤノッチに習って今年他のバンドも、ってのもあるんですけど、今年ま、何しろちょっと、リリースがそんなにインディー系多くなかったんですよね。
まあ、コロ
ナ禍ってのもあると思うんで、でもまあ、レイヤーをはじめ、際立ったバンドもありましたの、リリース、際立ってたバンドもあったので、
うん。
なんかこう、何もなかった年ではないな、21年はという
けど、うんうんうん、
いいバンドが出てきたり、いい、ベテランもいい作品をリリースした年だったので、この番組、ぶっちゃけた話、あれじゃないですか。
はい。
政治じゃないな。権利的にかけられない音源とかがあるので、
うん。うん、うん。
ご紹介できなかったバンドも多いんですけど、まあ、メジャー系とかも含めて、いいリリースが結構あった年だったんで、なんか2022年になったから新しいものも聞いてほしいんですけど、去年のリリースものもなんか、遡ってまたちょっと振り返っていただけると、こういうの機会にね、
うんうん、
いいなと思ってます、
うん。うん。
はい。というわけで、お兄さんが今年のベストソングに選んだレディアなんですが、ライブ情報がいっぱいあるそうです。
はい。レディアさんは今年もライブいっぱいですね。
うん。
1月15日、明日ですね、土曜日、滋賀、ヤス、バリハリ。
うん。
1月19日、水曜日、福岡、オーピーズ。
うん。
2月5日、土曜日、山口、中南、ライズ。今のところ3本ですね。
うん。見事に全部あれだね、県が違うね。
うん、すごい。
一回九州に戻って
ではあります
か、山口行くっていう。
うん。
はい、というわけで、今後も バシバシ活動してくれることが期待される、これがレリアでございました。ブラックリステッド大西が選ぶ2021年ベストソングが、レリアのラブレターでございました。おめでとうございます。
おめでとうございます。
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 はい、そして、最後にですね、番組 MC 私、ジュンが選ぶ2021年ベストソングをご紹介いたします。バルハラでラグナロック。
ただいまご紹介いたしましたのは、2021年1月21日リリース、ファーストミニアルバム、ゲイツ・オブ・バルハラ、7曲入りから、ラグナロクでした。
はい、この曲を僕が選んだ理由は、まあ、一言で言うと、僕の感性に刺さったからで、ね、
ストレート。
あれですね、多分ね、僕ね、まあ、女性ボーカルだと、こう、深いところを、力強くパコーンと抜けてくれる人が好きなんですけど、
うんうん、
このバルハラのボーカルのゆずさんはまさにそれでした。
うん、
パワー感が半端ない。
うんうんうんうん、
で、まあ、多分ね、僕、この番組で言うと、なんですかね、モダンヘビネス、エクストリーム担当、そしてメロディック方面担当だと思うんですよ。
うんうんうん。
で、矢野チェさんが、トラッド方面スラッシュ担当で、
はいはい。
マイコさんが、ポップハードロック担当みたいな。
うん、うん、そうですね。だいたい積み上げてきてるね。
思うんですけど、まあ、僕が選ぶのであれば、まあ、今年はやっぱこれかなっていう。
うん、うん。
もう、まあ、ね、その技術もあるし、その技術がちゃんと取れてるし、
うん、
曲の、こう、なんていうか、各音の配置とかもちゃんとできてるし、
うん、
で、まあ、ちょろいリスナーとしてはですね、ファンも買って結構聞いたんですけど、
はいはい。
曲もすげえ、すごい、っていう感じで、もうなんか、作品のクオリティとしては、まあ、もうないです、ないですかもしれないですけど、アマロンとかからこんな、 バンド出たよ、つってリリースされて、たまたまピッと買ったら、あ、スウェーデンにこんなバンドいるんだ、つって信じるレベルです。
ハイクオリティですよね。
曲のクオリティと演奏のクオリティが、まあ、作品として優れていると思って選びました。うん、そんな感じ。あとは今年選びたかったものとしては、
うん、
権利の関係でかけられなかったので、うん、除外せざるを得なかったチェルベーテリーの Don't Stop the Rock。
はいはい。言ってたね。
あれはすごいっすよ。なんでしょうね。インペリテリーが日本人だったら、みたいな感じです、ね。
もしも、みたいな。
なんか、ファーストからさらにクオリティ上げてきましたよね。
へー。
インペリテリーとミスタービッグを融合させたのが日本人だったら、チェルベテリーみたいな感じ。
そんなすごいんだ。
いや、もう、すご、まあ、ね、表現者としてこの表現はどうかと思いますけど、すごいです。
おう。
あとは、あとはね、腹切りゾンビですね。
あ、よかったね。
あれはね、よかったんですけど、
うん、
リリースがね、2020年なんですよ。
あ、そうなんだ。
なので僕が見つけるのが遅かったです。まさかすいませんっていう感じですね。で、あとはね、ヘルハウンドのニューアルバム、あれよかったですね。
おお。あのバンドが？
あのね、音がね、現代の音だったんですよ。
うんうんうん、
曲はね、トラットなんですけど、
うん、
音が現代の音だったんで、今年出す意味があると思いました。
うんうんうん。
うん、なんか、まあ、前もちらっと言ったんですけど、こう、インディーのメタル界隈って、こう、80年代ぐらいのサウンドをそのままやることを良しとするみたいな風潮が、まあまああるんですけど。
ありますね。
そこに、まあ、一番の大御所が、速攻をひっくり返してきたっていう。
うんうん。
ので、あ、なんかこう、シーンにも未来があるんだ、みたいな感じがしました。
うんうんうんうん。
なんかこう、なんつうかね、僕ね、この間ちょっと知り合ったイギリスの人から聞いたんですけど、アイアンメイデンってイギリスで今どうなのって言ったら、うん、なんか夏メロだよみたいな、日本で言う演歌みたいな。
ああ。
ちょっとショックだったんで、あ、そうなんだ。まあ僕そこまでアイアンメイデンとかジューダスプリスト通ってるわけじゃないですけど、まあでもそうだよね。50年前とかだもんね、みたいな。
うんうん。
感じなので、で、その音楽性はともかく、まあ音をね、現代の音でやってきたっていうので、うん、まあ、その今年の、その、シーン、まあ、大して動けてなかったシーンでありますけど、
うん、
リリースされた作品の中では、ちょっとこう、おと思わせる力がある、作品がヘルハンドのアルバムだったと思います。
なるほど。
はい。というわけで、そろそろ、こんな、バルハラの、ライブスケジュールがあるんですね。
はい、
あるある。
あります。
はい。
バルハラさんは、2月27日日曜日、大阪心斎橋ショベル、こちら1本決まっております。
はい。
これね、主催なんですよ、バルハラさんの。
おぉ。
へぇ、
なんかこの日に、新しいシングルをリリースするらしい。
おぉ
買っちゃうね、ジュンさん買っちゃうね、これ。
ちょろいな、ちょろいな。
いや、今年なんだっけ、どこだっけ、神奈川のライブハウスに来たんですよね。
うん。
ハンドスネークかな。
あ、確かそうだ。
ね、来たんですけどね、スケジュール合わなくて行けなかったんですよ。なんか大阪のバンドなんで。
ゴールデンウィークだ。
うん。うん、なんか、大阪のバンドなんで狙って行きたいんですけど、なかなかスケジュール合わなくて、まだね、一回もライブ見れてないんで、ぜひとも今年は一回ライブ見たいなと思ってる。
うん、
このバルハラ、
うん、うん。
はい。見せてもらおうか、バルハラの実力とやらを、みたいな。
お、赤い水星。
多分ライブだと、ライブでもバリバリうまいはずなんですけど。
うん、バリバリうまいだろうね。
はい、そんなわけでちょっと、尺が長くなってしまいましたが、2021年ジュンが選ぶベストソングは、このバンドです。バルハラのラグナロクでした。おめでとうございまーす。
おめでとうございま
ー
す。
ロックトラックアディクション、アンステリオ、DMD。
はい、そしてですね、しれっと、このまま続きに行ってしまうわけなんですけれども、まあ、今ですね、2021年、それぞれ4名が選ぶベストソングというのをお伝えしましたけれども、
うん、
まあ、2021年どうでしたっていう話をしたいと思います。
うん。
うん。まあ、相変わらずね、コロナがありまして、まあ、特に前半はね、もう去年と変わらず、ロックスポー、 ライブやろうにもお客さんがまず来る気になってないよみたいなところもあり、まあ、環境の制限とかもありですね。
うん、
で、後半になるとちょっと動ける気配が見えてきたかなという感じと思いきやオミクロンみたいな感じで、今に至るという感じなんですけども、
うん、
じゃあ僕から言うとですね、去年、ちょっとね、ネガティブな要素しかないんですけど、まあ、アスラが解散し、うん、
はいはい。
あとはですね、まあ、なんですかね、僕が、まあ、よくいる界隈で、何年かに、もう3年ぐらい、3、4年前かな。リアスタリスクというバンドがいたんですが、それが解散して、ポストリアスタリスク時代だなと思ってたんですが、次の主軸を担うかと思っていた、アスラがここで解散し、次のメインになるのは誰かなという状態なんですが、まず、メインの柱を立てる土台が今、荒野になっているという状態でして。で、あともう一個言うとすると、ファントムオブソロのキア編さんが亡くなったの、ギタリストのね、キア編さん。
はいはいはいはいはい、そうでしたね。
ね、僕もついに、まあ大先輩なんですけど、まあ年多分20個ぐらい違うはずなんですけど、まあね、ついに、まあ知り合いのバンドマンが天に召される世代になったのかな、という感じで、結構ね、自分でも思ってたより自分でショックを受けて、結構一週間ぐらいしょんぼりしてたんですけど、ね、この番組でも、ちょうどね、その時にね、この番組の収録があって僕が若干しょんぼりしたテイストで放送した時期があったんですけど、そんなことがありまして、まあただね、あと、まあ、リリース方面で言うと、まあ、数は少なかったですけど、さっき言った4つの他にも、藤井茂樹スピリトライアルとか、まあ、ピンキッシュクラウンなんかもね、出来が、まだちょっと、ちゃんと版を手に入れたいんですけど、出来がすごくいいのはもうすでに曲を紹介して分かってるんで、あとは、陸号ってなんかセルフ、カバーみたいなの出しましたよね。
出したね。紹介しましたね。
5月。
5月。あれも良かったですね。まあ僕はもうそもそも陸号ファンなのでなんか出るといいと思っちゃう気配はあるんですけど。ですね。はい。あとはエンシェントミスの新譜も結構良かったなという感じがします。はい。
編集もね、かけられないんですよ。
そうなんですよね。エンシェントミスのすごいところはね、フルアルバムの1枚があって、で、うん、もう1枚同じ分量でオーケストラアレンジのがあって2枚組になってるっていうね。
あ、そういう構成だったんだ。
今のドラマーのピル佐藤くんがオーケストラをかけるので、
うん、
で元曲をオーケストラアレンジしたのをもう同じ曲順でこう、ダーって。
すげえ。
してるっていうね。すごい、なんか、凝ったバンドになりましたね。私からは以上です。じゃあ、舞子さん今年な、去年はいかがでしたか？
去年は、まあ、コロナ言うてましたが、私的には、すごい、なんだろうな、茨城とか大阪とかにも遠征したりとかして、だいたい月1では必ずライブもできてたし、前半は青色1号のサポートだったりとか、まあ、ジェイドフォレストもやりつつ、で、後半は、まあ、なんだかんだセッションバンドとかもやりつつ、マイアカも、まあ、1本だけでしたけど、誕生日主催なんかもできて、
うん、
まあ、動ける範囲では動けてたかな、まあ、公開が、
結構やってたしね。
公開があるとすれば、本当はマイアカでアルバムを作ろうという話になっていたんですけど、私が、作詞ができず、
降りてこなかった。
全然降りてこないんですよね。もう全然降りてこなくて、でもせっかく赤月さんがすごいかっこいい曲を作ってくれたから、うん、ぴったりハマる詩を書きたいって思うと、またこれもね、詰まっちゃって、
うん、
ちょっと目標達成ならず っていうことで、レコーディングまで至らず、まあ、年内に、そうです。年内に出すっていう野望が叶えられなかったのが、まあ、一番残念だったところですが、その代わりなんか、JFC の方とかでは、ライブがない月なんかでも、カバー曲とかを YouTube に上げたりだとかして、
うん。
うん、絶えず音楽はできてたなーっていう感じでしたね。
なるほど。
ただ、なんかやっぱ、制限とかもあるから、配信だけの時とかもありましたけど、後半はだんだんと有観客にもなってきて、ようやくお客さんと会えるようになったなと思っていた矢先、オミクロンちゃんが来てしまったので、この後がちょっと怖いですけど、まあ、油断せず、今年は去年よりももっと音楽できたらいいなと思っています。
なるほど。そういえば、まあ、配信ライブとかありますけど、僕もなんか自分で、無観客の配信ライブやったり、無観客の配信の現場にいたりやって、まあ、しましたけど、やっぱ、現場にお客さんがいるといないので、全然違いますね。
全然違う。全然違います。うん。やっぱ、こう、自分もこう、あげてくれますよね。まあ、一応カメラの向こうに見てる人がいると思えば頑張れるんですけど、やっぱ目の前でレスポンスがあるのとは全然違いますよね。
なんかこう、自分たち以外の人が醸し出す空気感みたいな、まあ、気配と言ってもいいんだけど、うん、それがあるのとないのじゃ、あ、こんなに違うもんかなと思うぐらい違うんだなっていうのを、まあ、こう、去年今年って改めて感じますね。
うん。
あとは、まあ、前半は全然ダメだったんですけど、ちょっと落ち着いた時に、緊急事態宣言とかもなくなって、落ち着いた時に、ようやくバンドマンで飲み会とかできるようになって、まあ、少人数ですけど、
うんうん、
その時とかに、久しぶりだな、この感覚みたいな。で、あとは、有観客でライブするようになっても、対バンの人たちとこんなに話す、なんかなんだろう、放課後の学校みたいな。
あの感じね。
はい、あの感じが久しぶりで、楽しかったですよね。あとは、今までちょっと遠慮していけなかった知人のライブとかも、お誘いいただけるようになって、まあ、それは行くみたいな、こともできるようになって、やっぱ、こうだよね、こうじゃなきゃね、って、思いました。
はい。というわけで、矢野茶さんは2021年いかがでしたでしょうか？
いや、まあ、正直、去年も一昨年も実はコロナで動けてなかったバンドマンの多分一人なんで、
うん、
まあ、唯一違うとしたらこういう番組で MC やってたんで、まあ、毎週生存確認をしていた、することはできたかなっていう、ことぐらいしかないんだよね、って。で、あとは、とは言いながらも、その2021年に関しては、2020年よりは動くバンドがある程度いたこと。で、それと、出してくれた音源のクオリティは、総じて、まあ、レベル高かったんじゃないかな、ということでは、割と少ないながらも当たり年だったんじゃないかと。
うん、うん。
うん、いうふうに思ってて。で、あとはいよいよ今年になって、とは言って、でも、この年末年始でそんなにまだ感染者数がバカ高くドドーンと出てきてるわけじゃないじゃない。まあちょっとまだ、油断はできないけれど。で、これで、第6波っていうのが来るか来ないかによって、今後のバンドの活動方針とかっていうのが決まってくるかなって思うと、いよいよですよ。やっとバンドマン再開できるかなと、ちょっと一縷の期待を。
あ
うん、で、今、実はね、バンド復活させるにあたって、ただ、バンド再開しますっていうだけじゃダメだなと思ってて、なんかお土産持ってないとダメじゃないですか。
ご無沙汰しております。
そうそうそう。つまらない手土産を持ってきましたよ。だから何よくジャンプ漫画なんかでさ、一回、こう消えてた、なんかライバル超人なんかがさ、また、こう、復活してくるときに新必殺技を引っ提げてくるじゃない あれ、あれ。
伸びます、ね、
超人。
そうそうそう。あ、超人って筋肉マンになっちゃったけど。
筋肉マンになっちゃってる。
そう、だからほら、あの、ヤムチャがキエンさんとかさ、開発してくんじゃん。そう、あれと一緒で、あの、今ね、実はね、その、もうすげえ基礎からドラムやり直してんですよ。
お、
お。
うん。それこそもう、その、スティックの握り方から、足の踏み方から、椅子の変え方、フォーム、その、セッティング、全部見直して、すげえ作り直してるんだけれど、
うん、
おかげさまでね、めちゃくちゃ速くなりまして。
そういうのやってるのって楽しいよね。
うん。なんかね、すげえ今更ね、基礎中の基礎からやり直してるんだね。アクセント移動とか、ルーディメンツ、パラディドルとかってドラムの基本テクニックですよ。
はい、はい。
素晴らしい。
楽しい。左、左、右、みたいな。
そうです、それ、それ。これがね、さすがにもう、ドラム叩いても30年も超えてくると、
はい。
そう、今更もう、ちゃんとそういうのってチェックしてなかったようなことなんかを、あ、改めてできてなかったな。でも、こうやるともっとこれできるようになるし、正直今よりも全然、昔よりも全然できるようになってるなとかっていうのがたくさん出てきて、今更ながらね、あ、ドラム楽しいなと思ってますわ。
なるほど、
ね。おー、でも、ずーっとやってても楽しいと思えるのは素晴らしいと思います。
うん、昔は個人練大嫌いだったんで、
ね、うん。
1時間しか入んなかったのね。で、しかもその1時間も休憩しながら1時間だったんだけど。
30分じゃないか。
そうそうそう。サボってる時間と同じぐらいだったんだけど、今はね、2時間ガンガンもう汗かくって、もうダクダクになるまで、止まらずにやれるもんね。だからちょっと早くこれを、まあ、メンバーでも音出したいし、人前でもやりたいなということで、結構楽しみにしてます。
はいはい。
うん、まあ、ちょっと個人的な感想に終始しちゃったけれど、まあ、去年、そしてまあ今年への展望ってのはそういうところかなっていう感じです。
うん。
うん。以上です。
僕そういえば去年の後半、6月ぐらいから、機材を結構ほぼほぼ8割ぐらい入れ替えて。
あ、言ってたね。うん。
パソコンも買い替えたし、エフェクターボードもケースごと変わって、中身も全部変わって、みたいな。
うん、
作業がついこの間終わって、みたいな感じ。今、オリジナルのバンドに所属してないのをいいことに、そういう方面にエネルギーを注げるみたいな。
はいはいはい。
はい、感じなことをやってました。
うん。やっぱあれだよね、うん、このそのコロナ禍で動けてないなら動けてないなりに、じゃあ動けるようになった時に次何をするかっていうことを考えながらそろそろちょっと動き出さないとねっていうのが、止めざるを得なかったバンドマンとしての、まあ、ちょっとこう、モチベーションというか、次の活動への、うん、転機になってるっていう感じ。
まあ、考え方としては2種類あって、この状況が明けると考えて、それに備えて動くのか、
うん、
もうこの状態は続くもんだと思って、じゃあこの中で何をするかっていうのを考えて動くかっていう、まあ2種類ですかね。
う
ん、
そうだよね。
うん。なんかコロナの話ばっかりになっちゃってますけども、鬼さんはいかがでしょうか、
うんうん、なんかまたコロナの話になっちゃうんですけど、まあ今の話の流れで言うと、結局そのコロナってのはあるし、それは受け入れた上でどうするかってとこですよね、やっぱりね。
うん、うん。
うん。今のその二つのどちらを取るにしても結局コロナという環境に対してどうバンドとかが、対応していくか、処していくかってとこだと思うので、
うん、
まあ、それは、今を生きてるバンドので、なんか頑張っていこうっていう人たちであればあるほど、やっぱりそこは考えないといけないところだと思うので、
うん、うん、
うん。それができたものが、どういう方向でもいいんですけど、それができたものが、こう、シーンを制すみたいなところはあるんじゃないですかね。
うん。
うん。まあ、我々だってこうやって、あ、こうやってって、それこそリスナーさんもよくわかんないかと思うんですけど、ズームとか使って収録してるわけで、
うん、
なんか去年とかって、これ始めたのこと、そのズーム収録始めたの今年で、
うん、
去年とかは集まれなくなって休んじゃ、番組休んじゃったりとかしたじゃないですか。
そうです、そうでした。
だから、まあそこから考えれば、まあ我々も感動じゃないけど、どうしていこうっていうところは考えて前に進んでるわけで。
うん。
まあ、バンドさんもそういうところなのかな。で、まあ、こういう時期だからこそ、まあ、去年とかも話したかもしれないですけど、配信とか、 ね、その、良し悪しはあるにせよ、その配信で見ていただく、逆に言うとライブハウスとか、ホールとかに来なくてもライブが見れるっていう環境は整いつつあるので、それをどう利用していくかなんじゃないですかね、戦略的に。
うん、うん、
うん。そこをどう考えるかによって、なんかこう、見える景色が変わってくるような気がするんですけどね。もちろんその、うん、やっぱりライブの、まさにライブ感っていうのは、やる側にも、見る側にも必要だと思うんですけど、
うん。
かといって今までは、その、なんていうんだ、飛行機とか新幹線とか乗ってこないと、行かないと見れないライブとかもあったわけで、それが、
うん、
まあ、見れるようになる環境には今あるわけですから、
うん。
まあ、それをどううまく使っていくかってことなんじゃないですかね。
うん。
対面で番組収録して、
したいね。
まあ、それはある。それはあるんですけどね。
なかなかね。
なかなかね。
うん。
まあでも、なんか集まれないから撮れない、じゃあ休もうかってずっと1年間とか休むんじゃない方法論を我々は取っているので、
うん。
まあ、まあそういうとこだと思うんですよね。
うん。
これができないんだったらどうしようって考えることこそが、やっぱり次につながっていくと思うので。
まあ、できないからやめるだと、まあそこで終わっちゃいますからね。
うん。
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 まあそれも選択肢の一つだと思うんですけど、
うん、
じゃあ、ね、できない、できないからやめるんだったら代わりにどうするかとか、そういうのを考えなきゃいけないと思うんですよね。
うん。
なんかこう、今までって、もう長年の習慣で回ってたバンドにとっては厳しい時代にはなりましたね。こう。
うん。
あ、だからまあ、平たく言うとね、何にも考えてないバンドは残れない時代になったんだと思うんですよ、多分。
ああ。
極論を言うとね、極論を言うと。
目的とかモチベーションとかをちゃんと自覚してないと、あれな、なんでやってんだろうみたいな感じになりがちな、
うん、
まあ、状況では
あります、ね。で、今、まあ、実際動けてないバンドも、なんかいろいろその、動けるようになったり、逆にタイミングとか見計らって、いろいろ画策してるバンドもあると思うんで、なんか、現状動きが見えないから止まってるバンドだけじゃないと思うんですよね。
うん。
だから、
あとはね、まあ、こんなにシーンが、こう、強制リセットされることを誰も予想できなかったっていうのはあります。
うん。
だからまあ、そういう時期だからこそこう、じゃあ、そういう環境だからこそ何ができるって考えられるバンドが強くなるんじゃないかなと思うんですけどね。
うん。
うん。
もう本当その通りだと思いますね。
うん。全くもって。
なんかすいません、コロナの話ばっかりになっちゃいましたが、シーン的に言うとね、去年は、まあ、東京のバンドが、東京とか、東のバンドが弱かったってわけじゃないんですけど、なんかね、関西というか、西のバンドがすごいいっぱい、こう、動きが見えて、リリースとかライブとか。
マルハラのことですね。
マルハラもそうだし、あと、レリアもそうだし。
うん。
陸号もそうだな。
うん。
うん、陸号もそうだし。なんか別に、比率が変わったとかではないんですけど、こう、見え方として西のバンドの方がうまくやってたなって印象がすごいある。かな。
確かに。
うん。で、それはやっぱり、なんかマーケットとしては東京中心なところがあるじゃないですか、日本って。
はいはい。
別にコロナに限らずですけど。
うん。
でもまあ、コロナになった時こそ、東のバンドは東京中心のマーケットの中でなんかこう、やりようがあったのかもしれないですけど、西のバンドはやっぱりそうは言ってもリリースするかライブするかみたいな感じになっちゃってたんじゃないかなと思うんですよね。コロナだからこそ、我々は頑張んないかって思ったのが西のバンドだったのかな、なんか潜在的にかもしれないですけど。
うん。
だからそれが目立ったのかなっていう、わかんないですけどね。なんかでも、なんか、西のバンドがこう頑張ってたイメージすごいするんですよね。
ほう、なるほど。
まあ、うちのバンドで言うと、あれとか、シーグレープスとか。
はいはい、そうだ、大阪だ。
うん。
そういえばライブたくさんやってたもんね。
うん。だから、で、まあ、先ほど名前が出たようなバンドとか、まあ他にももちろんあったかと思うんですけど。
うん。
うん。だから、なんかそれはちょっと感じましたね。なんか数が増え、西のバンドの方が数が多かったって意味ではなく、なんかこう、見せ方とか、コロナ禍の中で、こう、アピールの仕方がうまかったのかなっていう。
うん。
動いたことが見えたバンドが多かったってことですね。
うん。
で、それはなんか別に東のバンドだって工夫すればできる、ところかなと思うので。
うんうん。
なんか、去年、まあ、まだ何のかんの言ってもコロナ の影響って続くと思うので、もうちょい少なくとも。
うん。
なんか去年うまくやってたバンドが何をやってたかみたいなところは参考になるんじゃないですかね。
な
るほどですね。
なんか他のバンドが何やってたかをこう研究するのもいい時期なんじゃないかなと。
あえて止まってる今のうちにね。
まあ止まってるバンドはね。で、動いてるバンドって参考にできることあると思うので。と、なんか、レーベルの人は思いました。
マイコさんなんかは、確か、YouTube、なんか半分 YouTuber みたいなバンドを結構拾ってくるじゃないですか。
ああ、はいはいはい。
なんか、音楽って結構テクノロジーの進化と、連動してるところがあるんですけど、まあ、その辺のこう、SNS というか YouTube 動画サイトというか、その辺の、まあ、音楽家のあり方ってなんか見えたりしてます？
そうですね。やっぱ、もう、違うことをしようと思っても、できちゃってるから。
まあね、結構普及した感があるからね。
うん、そう。新しいことをしようと、そこの、まあ、隙間産業じゃないですけど、それを見つけようとするよりかは、もう、ストレートに自分たちの良さを伝えられることをした方がいいんじゃないかなーって思いますけどね。
あえて王道を行けと。
そうだなぁ。まあ、結構なんだろう。歌い手さんとかでも、そのままの音源、まあ、使うんじゃなくって、なんか誰か、知り合いのミュージシャンとかとコラボして、アレンジして歌うとか。
ああ、なるほどね。
そうそうそう。なんか、こういう時期だからこそ、私もなんかギターのユキさんと、スタラトバリアスの、曲を、オンラインで
。
キーボードの方は、黒崎さんって言ってひまわりさんとか、ラウドネスの高崎さんとかとツアー回るような方で、名前は知ってたんですけど、オンライン上でセッションするっていう。
なるほど。
ことをできたりとか。
はいはい。
なんか、特別変わったことをしなくても、なんか、こっちも楽しいし、見てる人も、あ、こういうコラボがあったんだっていうこともできると。思うし。
はい。なるほど、ね。まあ、そうですね。まあ、環境を言ってもしょうがないんで、まあ、その中で、まあ、できることを、まあ、見つけてやっていくっていうのが、まあ、ね、まあ、必然的に、そういう基礎になりますわな。という感じで、2021年も、まあ、ね、去年、2020年と、まあ、大して変わらないかもしれないんですけど、まあ、2022年こそはなんか、もうちょっとね、先が明るく見えてほしいというところを込めて、まあ、今回のフリートークとしたいと思います。じゃあ、このね、コーナーはちょっとこれにて一回締めたいと思います。はい。そしたらですね、番組からのお知らせをマイコさんからお願いいたします。
はーい。ロックトラックアディクションでは、リスナーの皆様のご感想やリクエスト、ハードロック、ヘビーメタルバンドの皆様からのオンエア楽曲のご提供を随時どしどしお待ちしております。詳しくは、info@radio-tnt.net、そして、オフィシャルツイッターまでお願いいたします。
はい、そして今回はですね、新年スペシャル編成ですので、ミュージックペディア A to Z はお休みでございます。残り少ない A to Z、次回からまたやります。次回お楽しみになさってください。ということで、今回最後にですね、お届けしますのは、2022年の番組新オープニング曲となりました、ピンキッシュクラウンのブルーミングバックでございます。この曲はですね、すでに当番組でも何回かご紹介してますけれども、この度2022年の音楽じゃないや番組のオープニング曲に選ばれましたということで、次回の番組からオープニングで、1年が流れることになっております。ではですね、そのピンキッシュクラウンのアルバムの情報をお願いいたします。
はい、2021年12月17日リリース、ファーストアルバムニュードーン10曲入りよりブルーミングバックをお届けします。で、その ピンキッシュクラウンさんですが、ライブ情報がございまして、はい、1月23日日曜日、東京新宿ワイルドサイド東京、そして3月12日土曜日、宮城仙台フライングさん、こちらで、2本決まっております。
はい、完成度 100% のツインボーカルをですね、ぜひぜひ現場で聞いてみてください、ということでございますよ。はい。今回ですね、ひょっとしたら番組の尺だいぶ長くなったかもしれないんですけれども、新年第1回ということで、2021年の、なんかまとめみたいなことをですね、お届けいたしました。次回から、通常の編成になりまして、また、音楽、インディー、ハードロック、ヘビーメタルシーンの、情報番組としてやっていきたいと思いますので、本年も引き続きよろしくお願いいたします。
お送りしました
のは、お送りしましたのは、マコのベシスト順と、
マイコンプレックスオブアカデミーとジェイドフォレストカンパニーのボーカル、マイコと、
はい、ブラステッド、ヤノッチェと、
ブラックリステッド大西でした。
はい、今回も聞いていただいてありがとうございました。皆様本年もよろしくお願いいたしまーす。
お願いしまーす。
お願いしまーす。
info@radio-tnt.net